ジョイント広場ハニービー第94回の放送になります。今回は貝塚市の青少年センターより貝塚出身のシンガーソングライター池田夢美さんをお迎えしてお送りします。ブンブンです。
はなちゃんです。はい、そして夢美さんの声もいただいておきましょう。はい、
こんにちは、池田夢美です。
やっほー。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、青少年センターからお送りしているということで、はい、今日は貝塚市に生まれて育った池田夢美さん、ね、貝塚市にいる人ならほとんど知ってるんじゃないかな。
だと嬉しいですが、はい、
で池田さん、池田夢美さんは南小学校を卒業して第四中学校を卒業してというふうにお伺いしていますが、実は私もそうなんですよ。
あ、そうでしたね。
全く一緒。はい、
先輩だ。
そうなんですよ、
ちょっとのぐぞってますが
先輩なんだよ、はい、池田夢美さんを迎えして今日はね、池田さんがどんな活動をしてらっしゃるのかとか、それからどんなきっかけでこの歌の世界に入って、もう何年も経つんですけど、どんなきっかけでいつ頃この歌の世界に入られたのかなとか、そして今後のね予定なんかも最後はお伺いしていきたいなと思います。はいはい、それでですね、この5月、はい、貝塚市政70周年ということで池田夢美さん、はい、結構出番多かったんですよね。
そうなんです、この1週間ですか、5月3日から、大阪でのイベントをたくさん詰めて、はい、起案しまして、すごかったですね。もうやっぱ地元だからすごいゆったり過ごしてはいましたが、イベントがこんなに重なることはあまり今までもなかったので、すごいドキドキな1週間でございました、はい、
ね、地元に帰ってきていきなりこのタイトなスケジュールっていうのはこれまでにきっとなかったんじゃないかと思うんですが。
そうですね、本当に東京に自分が行ってからそのライブ活動とかをすごく始めたので、地元でこんだけライブをするというのは本当に初めてぐらいじゃないですかね。はい、
で、ライブに次ぐライブだったんですが、ブンブンはこの池田夢美さんのこの5月初頭のこの1週間に張り付きのように、ストーカーのように、
密着、いや主題じゃないね、もう密着ファンみたいな感じでね。
おじいちゃんは邪魔しませんでしたか？
よう働いてくれましたね。
あら、よかった、称賛していただきました。どうでしたか、ブンブン。
はい、5月3日に70周年記念のイベントがコスモスシアターの前だったんですけども、それはもう音聞くだけだったんですけどね。それから連休明けまして、5月7日火曜日でしたかね、貝塚市の木島小学校にでのコンサートがあった。
コンサート、
はい、はい、ライブがあったんですね、
はい、
でそれはね、1年生だけだったんですね。
おや、
で90名余りだったんですけどね、うん、もうとにかく最初に、大人の前では喋るのは、ぶっちゃけて話しますけど慣れてるんやけども、子供の前ではどうかなっていうふうにおっしゃったんですけどね、なんのもう素晴らしい子供ノリノリで
MC が、
はい、もうね、ちょっとドキドキはしてたんですけど、はい、まず子供たちがどんな感じなのかなって想像がつかなくて、
これまでの経験の中でその小学校1年生を相手にライブをするというのがないですよね。
そうなんですよね。そして自分ももう1年生の自分からすごく離れてますのでどういう自分だったか思い出しながら行ったんですけど、もう本当に入った瞬間に、みんなと会った瞬間に本当元気でね、
もう
大丈夫だって安心しまして、うん、ですごいもう私よりももうノリノリでね、すごい手拍子なんかも子供たちからどんどんやってくれて、すごくもう楽しい、まあ、授業といいますかね、1時間あっという間でしたね。
ほんとほんと、一つ質問した、はいはいはいはいはい、
そうなんですよ。
そうなんだ、うん、
もうイメージは本当恥ずかしがって手も挙げてくれないのかなと思ってたんですけども、うんうん、もうどの子にしようかっていう迷うぐらいね、はい、みんなが手を挙げてくれて、そして私の ME ステッカーというのがあって、丸い黄色いシールがあるんですよね、うん、それをプレゼントしていったんですけども、なんかそれが欲しいのかまた手を挙げてね、僕も僕もってすごい質問いっぱいしてくれて、そしてみんなに手渡しでステッカーをプレゼントしました。
はい、今エミューイって言いましたけどね、うん、ニックネームエミューイさんって言うんですよ、
うん、
なぜかと言いますとね、これ夢を反対にしたんです。ローマ字でね、夢を反対しますとね、 エミューになる。
反対から読むという形ですね。
そうですね、うん、YUME で私のニックネームが夢なので、はい、それを逆に書いていくと EMUY で、で読み方がいろいろ言われるんですけど、うん、まあ、自分的にエミューイとつけて松戸は由美さんみたいな、ユーミンみたいな、そういうので一つちょっとそういうのを作って、はい、ロゴマークを作ってるので、それでグッズだったりをちょっと作ってまして、
はい、それがさっきおっしゃってたステッカー。
そう
です
よ
ね、
そうです
ね、今ね、うん、放送ですか見えないんですけど、ホームページ見ていただいたらその写真アップされると、うんうん、はい、されてると思いますので、はい、黄色い可愛い、
はい、丸いステッカーがあります。
はいはい、私も余談になってしまって申し訳ないんですが、ついこの間、はい、南海電車の中で、はい、エミューイバッグを持った女の子が真向かいに座ってらっしゃって、
それすごいですよね。
すごい偶然で、わ、私あと何日か後にはエミューイさんとっていうのがね、
すごい、それ嬉しくて、そんなこと。カバンもグッズを少し作ったんですけど、本当に限定で、
そうでしょうね、
持ってる人もまだね珍しいと思うんですけど、そんな人が花本さんの前に、
そうなんですよ。だからきっとね、今日のコンサートも見に来てくれてたんじゃないかなと思ってちょっと探したんですけど、たくさん人がねいらっしゃって分かんなかったんですけどね。
で、まあ、地元ということがあって、はい、その校長先生がね、川崎校長先生だったんですけども、
川崎校長先生、はい、聞いても私は分からないですが、ゆめみさんはご存知？はい、
私が、うん、第四中学校の時の、先生でして、私たち その学年をずっと持ってくれている担任でして、あ、私 その直接の先生ではないんですけども、社会だったかな、
いろいろやってます、
いろいろやってるか。なんかすごいちょっとねジョギングが好きな、はい、いつも靴見たらもう走るスニーカー履いてる先生っていうイメージがあって、うん、ちょっと怖かったんです。厳しい先生だったんですけど、なんかその先生が今や、うん、岸間小学校の校長の先生になってると聞いて、うん、そのご縁なんかもあってちょっとすごい嬉しかったですよね。
ですよね、それ友達に話したらしいんですよね、出世したんやなって言った
みんなも出世したんやあの先生とか言ってそれで頑張ってるよって言って、はい、すごい嬉しかったです。
はい、それが7日だったんですけども、木曜日9日に今度はね南小学校に、
お膝元ですね、はい、元通っていた小
学校、そうですね、もう母校です ね、はい、
そこでやったのはね全校児童だったんです。
ということは
700名を超える、もう体育館いっぱいになるぐらいの、
ね、そうですね、先生も合わせて800人ぐらい、はい、うん、はい、これもまたね1年生から6年生かと思って、
年齢の幅がありますからね、どれだけ乗るかな、逆に心配してたんですよね。
そうなんですよね、うん、そうしたら ね、もう乗りは1年生並みですね、みんな乗り乗りで、さすが母校やるなみたいな、うん、乗り乗りやなっていう、
さすが先輩と。
いやいや、そりゃそうですよ、はい、もういきなりね、うちの学校卒業した人でこんな人がやってくる、
そうそうそう、
でも気持ちがもりもりですわ。
そうですね、はい、嬉しかったですね、
でそこの
コンサート、
そこ、はい、コンサートあったそこの、校長先生もね、はい、僕の校長先生とおっしゃるんですけど、
名前聞いても知らないですね、
ゆみちゃんが小学校の頃に勤めた、
はい、担任とかではなかったんですが、はい、その先生としていらっしゃって、あ、僕の先生だみたいな、はい、ね、もう本当にね年が変わっなんだろう、見た目が全く変わっていなくてすごいもう言っちゃったんですよね、うんうん、そうかなって本人は言ってましたけど、はい、本当にあのままで若い先生です。
ね、うん、でゆめみちゃんが来るということでね、その時代のねアルバムとかいろいろ開いてね、
そうなん、それがいなんことでしたね、もう出してこない恥ずかしい写真なんで、それは先生出してこなくていいよとか言って、
その時に夢見て、あ、これ本名やったんやって初めて知りました、
ね、う
ん、
そうですね、これはもう本名でずっとさせてもらっていて、逆にそのエミューイという名前にちょっとだけ一時期、はい、活動名を変えて少しやってることがあったんですけど、やっぱりそのおっちゃんとかに本名なんて聞かれて夢見ですって言ったら、その名前の方が絶対いいやんって言われて、やっぱそうですかって言って、さえもちゃんと池田夢見です、はい、ということなので今やってます、
ね、はい、それでその校長先生がね、その当時のいろんなことを調べてくれてあって、うん、作文ね、これは卒業文集ではなかったんですけどね、作文にやっぱり歌手を目指すっていうね、そういうのを書いてあったっていうのがあってね、
自分でもね、
すごいなってその夢が実現っていうかね、
書いてたんですね、小学校ながらにそういう思いを、先生が探して書いてたよと教えてくれて、 あでも確かにあの頃からも歌手になりたいと思っていたので、本当、うん、母校にね歌手としてまだ呼んでもらえるなんていうのはありがたいなって思いました、
ね、もうこの質問の時でもね歌手になりたい人ってたくさん手を挙げてました、
ね、そうですね嬉しかったです、うん、音楽に興味のある子がすごいたくさんいて、またね、なんか私に次ぐ誰かそういう夢を持って歌をしてほしいなと思います。
はい、それで今日収録してるんですけど、今日その歩いて見つけ大阪のええとこっていうね、そこであの南北ウォークというのがねあったんです、水間鉄道なんかはね共催でやってるんですけども、そこでゆめみちゃんと本当にリハーサルとは関係あったので全部は歩けなかったんですけども、途中まで歩いてきた
部分が、
はい、
まあ、すみませんおじいちゃんのお守りを、いやいやもう足の軽いこと軽かった、すごく軽かったですよ、
ですか、もう元気いっぱいで
邪魔しませんでしたか、よかったわ、
もう、ね、タイガースの帽子をかぶになられて、
よくよくど申してくださった、
はい、しっかり歩いてはりました、
はい、であのウォークの方からずっとお付き合いくださった中学生が、はい、あの青少年センターでボーカルレッスンをするということで、はい、今日はそのボーカルレッスン初日ということで、うん、ゆめみさんもね少しその中学生たちにちょっとレクチャーをしていただいたりして、はい、そして今収録の時間を迎えているんですが、はい、ゆめみさんを目指す中学生がね増えると
ありがたいですね、
嬉しいですね、はい、なんかキラキラした瞳がすごく印象的でした、うん、じゃあこの5月の1週間タイトなスケジュールではありましたが、はい、結構ゆめみさんにとってはキュンキュンな、はい、胸キュンな1週間、
そうですね、なんかもうイベントではキュンキュンだし、実家に帰ったらもうのぺーっとしてなんかこうもう実家のこう温かみを感じながらゆっくり過ごさせていただいたんですけども、本当にこう地元の人に逆にこんだけ会えるっていうのもなかなかやっぱりなかったので、本当にあの充実した1週間でした
ですね、はい、あのコスモシアターでのねロビーでのコンサートがあったんですけども、その時もねやはりあの南小学校のね児童でしたかね、あの話聞いて見に来たよって言って、うん、そういうね、
嬉しいな、
ね、嬉しい、はい、本当に
CD もねそのね子が買ってくれて、はい、うん、なんかまたみんな友達に自慢しとくよって言って嬉しいですね、小学校の子がそんなことをしてくれるなんてね、
そばに持ってね、それをね、その対話聞いてて、ね、本当に嬉しかった
です、ちょっとうるうるっと
G の目にも涙、いや、涙なかったんだ
けどね、はい、じゃあ2部では、続いてのお時間ではちょっとその実家でまったりしているところの風景なんかもちょっと話を聞かせていただきながら進めていきたいと思います、はい、
自分の地元を離れて東京に行ってみると、すごい今は多分みんなお母さんと住んでるからわからないと思うんですけども、お母さんのなんだろうな大切さというのが本当にすごく分かりました。実家に帰るとねお母さんが何でもしてくれるんでまだ甘えちゃうんですけども、本当にあの大事な人はちょっと離れてみるぐらいがちょうどいいんじゃないかと私は最近思っています。はい、そんなねお母さんに東京の街から書いた曲があります。母の日ということでちょっとねもうちょっとあの心になんだろうな余裕を持って歌えたらいいんですけど、いつもねなんか夢に必死でお母さんにちゃんと言葉でありがとうということができないので、毎回こうやってせこいんですけどもライブのステージの上からお母さんにありがとうを言わせていただいています。そんな歌詞をちょっと聞きながらぜひマザーという曲があるので聴いてみてください。昨日はちょっと言い過ぎたかななんて、もう寝てる頃の時間になってメールで謝る、少し自立したからって勘違いしてやりこなしてるようで何一つ完璧じゃない、
自分のことはいつも後回して口うるさいっていつも悪逆てでも年重ねてくとなんでだろう一生かかっても超えれない気がするマイマザーねえまだまだ親孝行は何もしてないけどいつだってなんだかんだ言ったって応援してくれてありがとうマイマザーねえこれからがもっと楽しい年頃今年こそペーパードライバー卒業して前話してた温泉にでも行こうよ
今日は母の日ライブということで池田夢美さんがコスモスシアターのロビーを使って、はい、およそ30分のコンサートたくさんの人がお越しくださったんですが母の日ライブですから今日はお越しいただいた皆さんに夢美さんから一輪ずつカーネーションのプレゼントがあったんですよね
はいそうなんです本日は先着200名の方に整理券をお配りしてカーネーションを一輪一輪手渡しで渡させていただきました、はい、
子供たちも含めすごい大人の方もゾロゾロ列を作ってましたね、
はい、やっぱね何歳なんでもこうななんか生の花といいますか、まあ、嬉しいですよね手渡しとか生の花ってちょっと言い方悪いですけど
いやいや本当に生だったんです
よ生の方も、ね、生に限ります
そう、うん、届けていただいて一輪一輪すごい喜んでいただけたようでよかったです、はいはい、
そして今日のコンサートの中で、ゆめみさんがちょっと一押しだった曲マザーという曲がありましたけれど、はい、このマザーという曲を聴いてまたこのカーネーション並ぼうかなって思った方も中にね、うん、いらっしゃったと思うんですけれど、
はい、
この曲が出来上がっていく背景とかってやっぱりゆめみさんのご自身のお母さん、
う
んうん、のお話お母さんとやりと
か、ねうん、割と自分のそういう歌詞は自分の生い立ちだったり毎日の日々の中の出来事が歌詞にすごい出てくることが多いんですけどもこのマザーという母に向けて書いた曲は本当にその東京へ行って家を出たからこそ書けた歌だと私は思っていてでそれにやっぱりその感謝のやっぱ気持ちが出てきましてでそれを歌っていたんですよで今日は母の日の前日ということで、うん、すごい自分の気持ちも重ねて、うん、みんなにこう聞いてもらいたいなってことで一層こう気持ちが入って歌えたようなそんな一曲でした、はい、
ちょっと自分の一番好きなフレーズのところというか、うん、一番気に入ってる自分の気持ちにぴったりなところのフレーズはどこですか、
うん一番のサビの、これからが楽しい年頃今年こそペーパードライバー卒業して温泉でも行こうよという歌詞があるんですけども本当に東京に行ってから車の免許は持ってるんですけど乗ることがまずなくてで帰ってももう事故って死にたくないから乗らないでとお母さんに言われるんですけどちょっとねそういうペーパードライバーをちょっと克服してまあもうねお母さんはもうちょっともう私も大きくなったしもうゆっくりできる年だからこれからがやっぱ楽しい年頃だし一緒に温泉でも行こうよみたいななんか歌詞というか本当手紙みたいなそんな一文があるんですがそれが一番気に入ってはいます、はい
ね、お母さんとどうですか今までを振り返っていい関係、うん、
そうですねもう本当に兄弟みたいな親子ってよくやっぱ言われることも多いですし喧嘩もするんですけどその分やっぱり仲がいいからなのかなっていうような、はい、姉妹みたいな親子ですね、うん、
じゃあ今回は5月、うん、ちょっとゆっくりと帰省して、はい、実家ではまったりゆったり、はいお母さんとも
そうですねよく話しましたしお酒も好きなのでお母さんとこ飲みながらいろいろ話をしてで昨日の夜はこっそり山積みになった洗濯物を一応畳んでおいたんですお世話になりましたっていう気持ちでで物がねやっぱりお母さんは物にしないと愛を感じれないタイプなのであ
そこ
でもよくなってたんですよで花よりもしかも食べるものがいいっていうタイプなので、うん、ケーキにしてとか言うんで、うん、でもちょっとそれもね味気ないので今年はアンサンブル の服をちょっとコーディネートしたのを一式プレゼントしてきました、うん、もう早めですけど、はい、
あじゃあその時お母さんの顔とかは
照れ屋なんでね、あーそんなんあったのみたいな言うんですけど、やっぱこうちゃっかり来て写真を撮らせて、うん、いただきまして、
あら、はい、なんかお話を聞いているととってもいい家族なんだなっていうのが本当に伝わってくる感じなんですが、小学生の時の作文にね、歌手になりたいともうその頃にすでに書いていたというのが先ほどお話の中にありましたけれど、はい、うん、その頃にもうすでに歌手を目指していたということは何か影響を受けるものは、
はい、そうですね、やっぱりその自分に一番影響を与えたのは自分の親というか父親なんですけども、お父さんで、お父さんは本当に昔から音楽で歌手をやってまして、本当昔はそのお父さんの背中を見て踊りっ子隊とかそういう感じで参加をしてたんですよ。でいつの間にか本当に自分が歌を作ってお父さんのようにギターなりを弾いて歌いたいというのが高校の頃から本格的に思って、そして志したんですよね。なのでやっぱり振り返るとお父さんの背中が大きかったのかなって思います、はい、
ね、お父さんの背中を見て歌手を志して、うん、ね、お母さんにはね横でずっと支えてもらえて、
ね、ね、う
ん、なんか今日弟さんも支えてらっしゃいましたけれど
そうなんです、弟がね3つ下の弟がいるんですけども、はい、ちょっと音楽に興味を持ち始めたということで、ちょっとこの貝塚イベントはもう1週間べったりついてきてもらって、現場でいろいろスピーカーを運んだりだとか若いもんが動けということでね力運びからいろいろちょっと、はい、勉強させたような1週間を送らせてもらいました。
いやいや、なかなかいい働きをねされてらっしゃいましたよね、はい、彼も、はい、いやもう夢がここはちょっとやらせてもらうんでここもう任せといたらいいと思うんでよく分かってらっしゃいました。
もう口だけがね達者なんですけど、まあ、いい勉強になったと思います。ありがとうございました、
ね、今お父さんの話ありましたけどね、もう先週ではねもうだんじりでは知らない人がいないと。あ、
そうですね、
池ちゃん、
そうそう、池田ゆめみさんのお父さん歌手をやってらっしゃってという紹介をするよりも、はい、池ちゃんやって言うと分かりますよね。
分かりますね、選手で絶対分かります ね、
そうそう、もう選手知らない方いらっしゃらないですよね、
このこれを機会に全国皆さんも池ちゃんを覚えてください
ありがとうございます
もう本当に池ちゃんの曲で踊ってますという、よさこいのチームもたくさんありますので。
そうですよね、はい、なんかそういうのが聞くとね、ブンブンもね、
はい、そうなんです、ブンブンはねマトッチという言って、
まあ、分かりにくいといいね、何をぐちゃぐちゃ言ってますか、
ブンブンはマトッチなんですよ、は
い、夢舞台というチームに所属してるんです
ね。そうですね、マトッチの方の名前でね、
はい、うん、でそこでね欅の神という曲がだんじりをねテーマした曲があるんですけども、大阪で初めて振りをつけて踊ったのが夢舞台じゃないかなと思ってます、
うん、でそういった経緯も含めて、はい、多分先週地域でイケちゃんの曲で踊ってるとか聞いたという方はたくさんいらっしゃると思うので、は
い、そうなんですね、うん、すごい嬉しいことです ね、
そう、うん、それに続いて、あ、ゆめちゃんの曲なら聞いたことあるよっていう方がね、これからもどんどんどんどん、まあ、先週を中心にと言いますか、はい、先週発信でどんどん増やしていきたいなと思いますよね、うん、
はい、
はい、じゃあそういった夢も含めて、はい、次のコーナーでは将来のことを語っていただきたいと思います。
ブンブン花ちゃんのジョリーカフェオバーハニービー、
今日は母の日コンサートということで少し私のライブをさせていただきます。初めての方も何回か見たことあるよという方も、そしてこの1週間で回った貴島小学校南小学校から今日は来てくれている皆さんも本当にありがとうございます。心を込めて歌を歌っていきますので聴いていってください。1曲目は青い海を描きましたブルーシート曲を歌います。
潮風香るシーサイドでプリティーな笑顔見せる太陽の下雰囲気物のサングラスなんかしてさ On the beach で my holiday is going にこべかけるナンバーボーイズ横目に海へまっすぐな目線をくるサーファーレイディさあもう Are you ready? 短い夏が終わる前に行こう、自然のパラダイス。想像し街も仕事も忘れて、預けるこの身を偉大なるブルーシー。想像してみるよ、ずっとこのままで入れたらなんてどっか本気で Say to one, say, say, say。
池田さんはあれですね、お名前が夢を見る、
はい、
はい、
夢見と呼びます ね、
ね、
はい、
まあ、先ほどからお話にもありますように、あんたその名前の方がよっぽどええやんかって言ってくれるおっちゃんがね、
はい、
ストリートでよくいらっしゃったと。
そうなんですよね、確かにそうだなと思って、うん、まあ、本当にそのあっちのライブでも MC で言うんですけども、ええ、初めはやっぱ夢を見て東京に行きましたが、うんうん、やっぱその歌を通して夢をこう人に見せれる人になりたいなって思って、うんうん、そういう風に多分親ももしかしたらつけたんじゃないかと思うようにこうしてプラスプラスで、なんかそんな感じで今は夢に向かって、逆に人に夢を見てもらえるように自分もちゃんとこうやっていこうみたいな、そんな気持ちでいます。はい、
いただきですよ。今の夢を見るじゃなくて夢を見てもらうために授かった名前、素敵じゃないですか、うん、このね、5月は市政70周年ということで地元貝塚市に凱旋してくださってるんですけれど、はい、市政70周年の記念に立ち上がったプロジェクトということで、夢誇り絆プロジェクト、うん、ね、若い人たち、若い世代をどんどん夢を持って育つように、うん、そういう地域づくりをしていこうというプロジェクトなんですが、ここにまあぴったりやないの、名前が、うん、ということと、うん、それから、いや、夢見ちゃん言うたら池田さん言うって貝塚の子やないのっていうところでね、関係者がえらい盛り上がって招聘したといういきさつをお聞きしてるんですけれど、はい、もうね、夢を見る見せる、夢を実現させていくというのもね、うん、やはりすごく大切なプロセスじゃないかなと思うんですけれど、はい、夢見さんが、ちょっと音楽の方に本気でこう、うん、携わっていこうという行動を起こしたのはいくつぐらいですか？
そうですね、その中学校3年生の時に地元だけの限定のインディーズ CD なんかをちょっとお父さんとかと一緒に作っていたりして、でその頃はまだそういう曲を作るということはしていなくて、歌だけを歌いたいなって思ってたんですけども、本格的には高校に入ってからこう自分で歌詞を書きたいと思って、なので本格的には高校の中頃ですかね、その頃から歌詞を書き始め、はい、いろんなそのオーディションだったりもこう送るような感じで活動を自分的に始めました。
あ、うん、それがね、どんどんどんどんこう積み重なっていくうちに今に至っていくわけなんですけれど、うん、結構辛いこともありました？
そうですね、うん、やっぱそのオーディションなんかは本当にたくさん落ちてきましたし、うんうん、お父さんが師匠であるんですが、やっぱり家で練習をしていると下手くそとか
きつい
もうそんな歌うなとかよくね、やっぱり厳しいお言葉をいただきましたが、はい、でもやっぱりどこかにこうちゃんと聞いてくれる人がいて、ちょっとその私の歌だったり声がいいよと褒めてくれる友達だったりとか、うん、やっぱそういう一つの声のおかげで、あ、頑張ろう、絶対ちょっとは才能あるよとか思いながらやってきまして今に至るっていう、あの時のそういう友達の声だったりがやっぱないと、人間どうしてもね、そんな下手くそばっかり言われてると
へこみますよね、
もうへこみますね、うん、でもやっぱりね、そういう人がやっぱ周りにありがたいことにいてくれたので、うん、本当にそういう人の言葉で今も誰かのために、じゃあ恩返しじゃないけど元気に出るんやったら歌おうかみたいな気持ちで続けてます、はい、
ね、素晴らしいですよね、うん、で自分からプロデュースしてこういろんな活動、うん、もちろんストリートでライブを行ったりとかするのも入りますけれど、はい、いろんな活動してらっしゃる。
そうですね、うん、東京に行ってからはやっぱり厳しい世界で知ってもらってなんぼやっていうことで、ライブハウスとかよりもやっぱり路上というところで歩いてる人に聞いてもらってという活動を現在も行ってますし、はい、まだまだ全国は広いですし、地元でもね、こんだけ宣伝だったりさせてもらってるんですけども、まだやっぱ知らない人がたくさんいると思うので、実際にやっぱ生の私を見てもらえるように活動は本当にいろんなところで歌っていきたいと思ってます、
うん、はい、この先の5年後、例えば3年後、 5年後、10年ぐらい先のビジョンとかって、はい、夢美さんの中で見てる夢はありますか？
う
ん、
そうですね、あの音楽に関しては本当に昔はそのトップ10に入りたいとか、うん、テレビに出たいなとか、
うんね、番組のトップ10、
うん、そうトップ10ごめんなさいそう番組のトップ10とか、はい、そういうのにランキングに入るためにとか、うん、そういう夢を抱いてたんですけど、うん、最近も全然変わっちゃって、うん、逆に本当に10人でも自分の曲が聴きたい、それで元気になるっていう人が集まってくれて、ずっとその人たちのためにこう歌い続けられるっていうことをしたいなって思ってます。そういうのがでもいつかこう何百人何千人となって、多分あのアーティストとしてずっと生きていけるんだろうなと思うので、なんかそういう本当に歌をずっと歌ってられる自分でいたいなって思ってますね。だからそれは多分5年後も10年後も逆に変わらない夢で、もし音楽で何か違うことってなっても、なんかやっぱ人生にこう夢がないと、なんかこう気力がないというか、生きるためにはやっぱり何かしら夢を多分見つけるんだろうなって思ってます。はい、
次の夢次の夢
常にそうですね、クリアしたらまた多分これじゃ足りないっていう性格なので、ずっと何かを追っかけ続けてそうなそんな自分だと思います。はい、
そんな夢美さんを追いかけて音楽の道に進もうとする中学生が今日もちらりほらり、
はい、
いらっしゃいましたけれど、
いました ね、
いらっしゃいましたね、もうお目目キラキラでした、うん、そんな、彼女たち、そして男の子たちももちろんいらっしゃると思います、うん、小学生、中学生、高校生、うん、池田夢美みたいになるんだみたいな形で、うん、この道に音楽を目指して音楽の道に入ってこようとする方たちのために、今走り続けている夢美さんから送る言葉があればお願いしたいと思います。
はい、技術とかそういうのが大切だと思うんですけども、うん、やっぱ自分がこうやって東京へ出て、地元から出て一番何が良かったかというと本当に出会いだったんですね。で本当に今そんなお金も財産もないけども、その出会いが自分の本当に財産というか、なので学ぶことも何もかもやっぱり他人様からあるというか、だから本当に学ぶためには人に会うことが大事だと思っています。なのでこう部屋の中にいていろいろ考えるのもいいけども、まずこと外に飛び出して本当にいろんな人に会ってほしいなと思います。多分変な人も変な人って言ったらちょっと違うな、自分とは違うなって人も、嫌な人も、そしてすごいなっていう人もやっぱりいっぱいいますから、東京なんかは本当にいろんな人がいまして、でも全然それは嫌な人に会ってもそれはすごく学ぶことであって、あこういう自分になっちゃダメだなとか、こういう人になりたいなとか、そういう人が本当に日本にはたくさんいるし、世界にはもっといるので、どんどんどんどんいろんな人にまず会っていってほしいなと思います。はい、
はい、今日のゲスト、貝塚出身のシンガーソングライター池田夢美さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。そんなことを望むよりも小さな夢を大事にしたい、変わってゆく時代よりも変わらない人を愛していたい、何もできないと愚痴るよりもできることから始めてみたい、苦しむために生まれてきたわけじゃない、楽しめる今日を生きていたい、難しいことはわからないけれど、私が暮らすこの街には人と人とが力を合わせて作り上げたふるさとを守る祭りがある。神さん明日天気にしちゃってな、うちらが暮らす街に祭りがやってくる、年に一度の命がけのうちが惚れた男の晴れ舞台の日朝会。